南極大陸、
はい、
南極は日本が世界と肩を並べることができる唯一の場所なんだ、
はい、
まあ2時間を超える長丁場はね、
はい、
結構開けることなく最後まで見られたっていうのは、
はい、
なかなかでしたね。
ほう、
うん、でまあとにかく第1話のラストで、はい、南極観測隊が船出しないことにはね、
はい、
これやっぱり消化不良になっただろうし、そういう意味ではまあ2時間かかっても一挙にそこまでを描いたっていうのがね、でまあ、あの第一次隊誕生までの苦労っていうのもね、
はい、
あまりはしょりすぎてもこれ、うん、まあ感動が薄れるから、
うん、
2時間かけてしっかりじっくりっていうのはね、うん、必要不可欠ね、うん、まあ南極観測隊って言ってもね、はい、どっちかというと、はい、あの紅白歌合戦で、
はい、
昭和基地から電報を送ってくるっていうのが恒例だったとかね、はい、なんかその程度の印象しかなかったわけですが、はいはいはい、まあ今回ね、うん、これを見て、
はい、
まあ言うても生まれる前のことですからね。
そうですよね。
だからこの南極観測を10年後20年後50年後の日本にとって、戦後の諦めなかった日本の象徴になるよう我々の手で成功させようではありませんか、
うん、
そうかと、そういうことから始まったのかとね、うん、それを再認識というか改めて知ることができたっていうのはやはりいいことですよね。
そうですね、うん、
でまあ、うん、いわゆる史実に基づいて構成されていくドラマではあるわけで、はい、でもあの有名なタロとジロの他に、
はい、
サブロという兄弟犬がいたっていうのは、
あ、なんとなくは知ってましたよ、
うん、
はい、
ただ事実と違うのは、
はい、
あのドラマのようなあんなむごい死に方をしたわけではないと。
うん、
で実際はね、はい、あのタロとジロと同じように稚内で訓練を受けてたんですが、
はい、
その最中に病死。
ああそうなんですか。
あ、ただそれをそのままねドラマで描いてしまうとね、
はい、
木村拓哉演じる倉持の立場っていうのがね、はい、ちょっと微妙に感じてしまうんでね、そういう風にのっけから思わせないためにああいう風に作ってしまったっていうことでしょうが、
はい、
ね、しかしそれにしても木村拓哉っていうのは、あのちょっと前の総理大臣といい聴衆の前で演説をぶちかますっていうようなここ一番で熱い男は似合いますよね。
そうですね。
ああ、
うん、
で確かにあの、うん、華麗なる一族の鉄兵と被るところも多々あったし、で似たようなエピソードというかね、
はい、
シーンね、
はい、
大勢の職人たちがトラックで駆けつけて窮地を救うなんていうのもどっかで見たなーっていう感じでねそれからね、なんとなく池の中からあの恋の将軍が現れそうな雰囲気もあってね、で他にはそのものズバリ戦艦ヤマトの話まで出てきたりなんかしてまさしく映画スペースバトルシップヤマトの古代進むの要素もあったりしたわけで、まあとにかく木村拓哉は何をしても木村拓哉っていう、はい、この色合いを見事に出すというか、
さすがですね。
ねえ、ということで、うん、気になる初回の視聴率、
はい、
22.2%、
はい、
まあ確かに華麗なる一族の 27.7 や、うん、
はい、
今年4月人完結編の 23.7 には及ばないもののさすがっていう数字ですよね。
そうですね。
あ、でまあこれは木村拓哉に追うところも大きいでしょうが、
はい、
なんと言っても、
はい、
今最も視聴率の取れる女優とされる、
はい、
あの芦田愛菜ちゃんが出ていましたから。この前のね、
はい、
丸物着てスペシャルでも 16.7%、
はい、
ね、
うん、
でまあ実はあのスペシャルのせいで、はい、南極大陸の放送開始が一周遅くなったと、
うん、
まあ丸かぶりですからね、
はいはい
はい、そんな話もあるぐらいですが、うん、ただあのよく考えてみると、
はい、
TBS にとってはね、
はい、
芦田愛菜っていうのは、
はい、
昨日の敵じゃないですか。
そうですよ
ね、
はい、
あの陣が丸物掟にかなり攻め寄せられたというか、
はい、
ね、
はい、
本来だったらね、うん、ぶっちぎりだったはずが、
うん、
向こうがね最終回をわざわざずらしたりなんかして、
うん、
数字だけ比べると肉薄されましたからね、
はい、
じゃあそんな事情があるにもかかわらず、うん、TBS が南極大陸になぜ芦田愛菜を出演させたのか、
は
い、実は、
はい、
ジンと南極大陸を手掛けるのは同じプロデューサー。
ああ、なるほど。
で、木村拓哉主演ドラマっていうのは、うん、ちょっと前なら確実に高視聴率をマークしていたわけですが、うん、最近は人気に陰りが出てきたっていうことなんでしょうかね、うん、昨年2010年のフジテレビ月9、はい、月の恋人はね平均視聴率 16% と、はい、木村拓哉主演ドラマで初めて 20% を割ってしまったし、うん、でそれから映画スペースバトルシップヤマトも予想よりは結構観客動員が下回ってしまった、うん、でまあこのヤマトも同じプロデューサーだったっていうこともあって、うんうん、今回も木村拓哉にこけられてはまずいということなんでしょうか、うん、プライドを捨ててかつての憎きライバル芦田愛菜に出演してもらおうとねえ。でしかもね、はい、なんとまたまた犬を絡めてきてるしあの亡き父の代わりともされる犬の力、はい、案の定しっかりと死亡フラグが立ってしまったというか、うん、当然ね生き残ったのは太郎次郎の2頭だけですから、はいね、これまたどっかで大泣きっていうそういうシーンが出てくるのは確実、
間違いないです ね、
ね、ということで、はい、南極大陸、はい、これからもしっかりと見届けていこうと思うわけですが、はい、まあ裏番組の方もあるんでね、はい、砲弾の方は各週ぐらいにしようかなと思いますね。はい、はい。